シャンプレゼンツ、ストゥディオスモーキー。
ギシャンプレゼンツ、スタジオスモーキー、カルロスです。
マルコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちょっと今日朝からね、結構ワクワクドキドキなんですけど、今日は特別企画ということで、実は、出張ロケじゃないんですけど、これから我々ちょっとある場所に向かうんですが、
はい、スタジオスモーキー、今日は遠足です。はい、
遠足ですね。
はい。
大人の遠足じゃないですけどね。でも夜じゃないですよ。
夜じゃない。
もう朝から。
健全な。天気いいですよね、本当に。
天気も快晴でね。
快晴に恵まれまして。
から
ちょっと風が吹いて寒いですけども。
実はこれから我々ですね、自衛隊とですね、アメリカ海軍の、共同運営されてます、厚木基地に、
はい、
これから実は向かいましてね、はい、いろんな見学を、させていただけるということで、はい、なかなかね、つてがなければね、入れない場所でもありますんで、いろいろこう必要なものがありましてね。行くにあたっては、まず入場するにパスポート。
うん、
これが必要です。要は中はね、日本じゃないよということなんですけど。基地の中広いんで、自家用車で回りますんで、自家用車に付随している、自賠責の証明であったり、あるいは任意保険の証明ですね。
私、車でね、こうやって入るのって、初めてなんですよ。
僕ね、横田基地にね、何回か野球の試合で行ったことがあって。
はい、野球ああ
。野球です。はい。米軍のチームでやるために入ったことがあるんですけど。
米軍のチームと。またなんかあれですか、メジャーリーグと戦ったんですか
気分はね、そうなんですけど。そんな上手いやついないですけどね。横田もね、入場する際はね、パスポートを持って入るんですね。そこで審査を受けて、で、車のチェックをして、で、ゲートをくぐるっていう形なんですけど、それと似たようなもんだと思っていただいて結構なんですね。厚木基地の方も、パスポートを持って入場して、で、入場する際にはその車の、いわゆるその証明書類ですね。そういったものを提出して、一通りのチェックを受けた後に、当然同行者が必要ですんで、で、その同行者というのが、基本的にはその、現役の自衛官であるべきと。いうような形なんですね。
本日のスペシャルゲストですね。
はい、そうですね。今回はですね、なかなかちょっとこう知り合う機会がないんですけど、あることがきっかけで、知り合うことができましたね。
あることとは。
はい、それはまあ本編聞いていただくということで。はい、じゃあ早速なんで聞いていただきましょうか。
はい。
はい、じゃあどうぞ。
どうぞ。
ちょっと今日はですね、いつもと違うちょっと内容でお送りしたいなと思ってます。トークセッションスペシャル編ですね。スペシャルゲストはこの方をお招きしております。
ハンドルネームタダで、海上自衛隊でカメラマンしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。パシパシパシパシパシパシパシパシパシ。現役自衛官ですよ。
なかなか会えないですね。
会えないですね。タダさんはね、以前海外ブラックロードとあとプロボディガードのポッドキャストで、ご出演いただいて南極話とかですね。
そうですね。
はい、南極に行かれた経験がある方はまた珍しいと思うんですけど、
ちょっとさっきね、写真とか
も、そうですね、見させていただいたんですけど、
びっくりしました。ペンギン、
はい、想像を絶する世界というか、僕とね、多田さん幸いにも年末のね、
そうですね、
はい、海外ブラックロードの忘年会っていうのがありまして、そこでたまたま、お会いしたというような形でですね、でそれでいろいろ話をして、ちょっとね、その当時、その時はあまり時間がなかったんで、
そうですね、
本当に挨拶程度だったんですけど、それからちょっとメール等々やり取りさせていただいて、なかなかね、本当に本当は現役の自衛官、退官された方も含めて、結構な人数いらっしゃるんで、
現役で26万人ぐらい、
26万人ですかね、
で辞めた人、途中でドロップアウトした人とか、考えたらすごい人数にはいるはずです
よね。意外に多いんですね。
多いと思いますよ。だから本来はもう少しこう身近にいてですね、いろんなその話を聞いていてもおかしくはないと思うんですけど、なぜか自衛官の方ってあまりそういうことをされないというか、自粛されているのか分かりませんけども、そんなこともありましたんで、いろいろね、興味深い話もいろいろやるというさせていただいたんで、であればちょっと一回番組出ていただいて、いろいろちょっとご教授いただけないかなということで、交渉させていただいてね、
ありがとうございます。
今回ちょっと快諾いただいたということで、
この日をようやく迎えられたということですね。
そうなんですよ。で、それに先立ってね、実は厚木基地の方をちょっとご案内いただいたんですよね。
はい、
で、これもなかなかできないことでして、中にはね、そこで働いていらっしゃる方ともちょっとお話をさせていただいたりとか、非常に勉強になりましたね。
とんでもない
です。本当にありがとうございます。
ちょっと一つ質問なんですけど、これ実際に厚木基地って、綾瀬と
大和
市で厚木ではないんですか？
そうなんですよね。そこを多分ウィキペディアとかで辿っていくと、その大和基地にしちゃうと戦艦大和と被るっていうこと、あと場所を特定するされないために、あえてそのごまかすために厚木という名前をつけたというような感じだったと思うんですよ。
若干セキュリティ上のイメージ、
はい、
ということもあるんですよね。なるほど、なるほど。
でちょっと思ったんですけど、はい、厚木基地っていうのは、うん、はい、そのいわゆる海上自衛隊と、はいはい、アメリカ軍、はい、アメリカ海軍の共同使用という形でよろしいですか、はい、そうですね、
ジョイントベースと言われる、
はい、そのジョイントベースっていうのは珍しくないんですか、はい、日本
の、まず例えば、はい、例えばアメリカ空軍と航空自衛隊が使っている三沢基地とか、例えば神奈川県だったらザマキャンプザマが陸上自衛隊と、アメリカのアーミーが使ってたりするので、全くないわけではないと思います。
あ、そうなんですか。あの僕ね、あのアメリカ軍基地といえば、あの横田に、
はいはいはい、
あの結構野球の試合をですね、はいはいはい、アメリカ軍のチームとよくやりに行ってる
んです、うん、わざわざ沖縄に行くんですけど、
いやいや、あの横田です、横田。
横田、
フッサにある横田基地ですね、はいはいはい、あそこによく行くんですけど、はいはい、あそこはまあ米軍基地じゃないですか。
そうですね。
でここは自衛隊とアメリカ軍の共同使用、はい、まあ、いろんな形があるってことですね。
そうですね。
沖縄に行くとあれも米軍基地ですね。
米軍基地ですね。
そうですね、
はい、
そうです
ね。横須賀とかはでも
両方なんです ですか。
横須賀も、そうですね、そのジョイントベースになってる部分もあります。
なってる部分もあります
。
そっか、そのまあケースバイケースでそういろんな
運
動があるよということですね。いや本当に意外とね、自衛隊のことってあんまよくわかんないんで、うんうん、ちょっとまあ簡単に説明していきたい、うん、あのご説明いただきたいなと思ってるんですけど、うん、あとね、例えば自衛隊のその基地の中で、はい、駐屯地って呼ばれる地域があるじゃないですか、はいはいはい、であとまあ基地って呼ばれる、はいね、まあ、この厚木なんか基地なんでしょうけど、はいはい、なんか違いってあるんですか。
あの陸上自衛隊の考え方は駐屯地っていう考えなんですね、はい、でいうのは、あの英語で言ったらキャンプになるじゃないですか、はいはいはい、つまり移動することを前提で考えているところですね。それに対して例えば航空なり海上なりは、はい、その絶対船だったら元に来て修理をしなきゃいけないとか、はいはいはい、航空基地も帰ってくる空港がなければ整備とかな、うん、ままならないので、
なるほど、だからベースにな
るんですね。そうですね。
あ、それはキャンプのベースの違い。
多分そうですね。で、陸上、あの陸軍にもあの、はい、キャンプと言われるところとフォーストって言われるところがあって、うん、フォーストっていうところは多分城とかっていう意味になるんで、だからそういうところは本当にでかいところで、あのずっと守りますよ。でキャンプというところはまあ一時的にいますよみたいな、
うん、利用性を
求められますね。そうですね、はい、そういうことだと思います。はい、
なるほどね。いや、そういうことすら我々実は知らないという。
ずっと一概駐屯地、一概駐屯地、一概で、何が駐屯してるんだろうとか ね、思いますよね。
そうなんですよね。
そっかそっか。
でね、まあ一応まあ、この厚木基地っていうのは、はいはい、そのいわゆる海上自衛隊とアメリカ海軍
の共同
運用ですね。はいはいはい、海軍という限りは船だと思って、
そう思いますよね。
は
い、
で厚木ですから、まあ、内陸じゃないですか、はいはいはい、でよく分かんなかったんですよ、はい、でなんでその海上自衛隊と海軍の共同施設がその陸地にあるのか、はい、内陸にあるのか、はい、で来てみたら実際当然です、はい、ですけど飛行機がいっぱい離発着してるんですよ ね、はい、ですね。で飛行機を使うのは普通航空自衛隊
か、そういうイメージですね。
はい、これは何かどういう意図があるんですかね。
あの飛行機の性能を考えると、その例えば広範囲の部分を、あの監視して不審な船がいないかという、はい、見ることもできますし、また、あの機材を積み替えれば、その潜水艦を、広い面積の潜水艦を探すのに、飛行機というのはすごい有利なわけですね。で、その船とその飛行機の共同でやれば、すごいパフォーマンスが高くなるということで、だからかなりの海上自衛隊といえども、航空機のウェイトっていうのはかなりの部分があるということですね。はい、
そっか、だから効率を考えると、必然的にそうなる、
そうなってくるということですね。
じゃあ逆にその海上自衛隊の中の、はい、いわゆる航空部隊と、はい、いわゆる航空自衛隊の、はい、その住み分けっていうか、
はい、だから、航空自衛隊だと、まあ、多分僕は航空自衛官じゃないんで、はい、あれですけど、はい、その戦闘機とかファイター的なもの、輸送のでかいもの、レーダーをで監視するものっていうのは中心になると思うんですね、はいはい、で海の持ってる飛行機の特性を考えると、はい、まず広範囲のものを捜索するとか、例えば潜水艦を捜索するものを輸送するとかっていう、あの住み分けになってくると思います。はい、
さっき浅田さんとちょっとあの話をしたんですけども、あのトップガンってアメリカ海軍じゃないですか、あれはだから空軍じゃないんだっていうところでお話しさせていただいて、でもアメリカのなんか分からなくて戦闘機っていうとすぐなんか、まあ、トム・クルーズの影響もあるんですけども、まあ、トップガンで、でも海軍なんだみたいな。
そうなんですね、うん、そういうなんかこう結構素人には意外とこう分からん、分かりにくいなみたいなのが結構ありますよね。
まあ、でもそんな戦時的なものになると本当マニアじゃないと分かんないので、うんね、はい、僕もあいなことは言えないんですけど、
う
ん、
なるほど、なるほどですね。でまあどうなんですかね、まあ、意外とねそういうその自衛隊、まあ、自衛官という存在ってさっきもおっしゃった通り本当はもっと身近なはずなんですけど、
う
ん、
まあそうですね、
意外と知られてないというか、
ちょっと秘密が多い感じ
がします。秘密が多いというか、一般的にね、はい、まあ、まあ、多少ね、アベノミクスで景気が良くなったといえども、はい、まあ、相変わらず不況というか、景気も良くないわけですよね、はい。で、そうすると、やっぱりその、職業として、はい、就職だけ、はい、として、やっぱり自衛隊を、やっぱり考える人もやっぱりいると思うんですけど、
は
い、
結構、はい、不況の時には人気が
出ますね。ですよね、まあ、一応、公務員というか、始まりされますでしょ。でただね、我々がその自衛隊になろうと、自衛官になろうと思った時に、
はい、
その入り方、はい、一般的なそのイメージは、まず防衛大学に行って、
そこを
卒業すればっていうのと、
はい
はいはい、あと一つはその町場歩いてると、はい、その自衛官募集って張り紙が結構
あ
って、
ありますね。
で、そこに応募する、まあ、一般公募なんですね、
はいはいはい。
それぐらいがちょっと思い浮かばないんですよ、はいはいはい。で、ちょっとね、そんなことを事前にちょっといろいろ話をしてて、はいはいはい、で一応その7項目ぐらいあるんですか、はい、その、
まあ、正確に言うともっとあるんですけど、はい、まあ、あまり行き過ぎてももうマニアックになっちゃうんで、
ね、はい、
まあ、
ざっくり7つぐらい、
はい、
でちょっとその項目ごとをね、はい、ちょっと簡単に多田さんに説明していただければなと思って、はい、
なるほど。
で1番目はまあ防衛大学のところ
ですね、
これはもう本当にどうですかね、防衛大っていうと本当に頭にしかいけないイメージがあって、
はい、
でそういう意味ではもう本当に国家公務員でいうとキャリアというか、
まあそうですね、
はいはいはい、
まあまあ、防大はその、まあ、そんなに高くはないですけど、うん、お金をもらいながら勉強させていただいて、うん、ただ上下関係もうるさいし、
はい、
まあ、多分単位とかも多分多いと思うんですね、防大学とか、
うん、
はい、であと部活とかも厳しいですし、まあ、当然お金をもらっている分その、うん、何かを提供しなければならないと思うんですね、うん、
ここは4年生なんですか、
ね、そうですね、
あ、そうですか、はい、
なんか単純にイメージですけど、まあ、全員がもちろん大会系で厳しくって、
はい、
大会系の中でもなんか応援団の集まりのようなそんなイメージがあるんですけども、
あの防衛大、まあね、あの去年でしたっけ、はい、あの航空自衛隊の、
はい、
テーマにしたドラマがあったんですよ、
空飛ぶ候補
室ですか、そこでなんか防衛隊 の、はいはいはい、あのちょっとこうシーンが、はい、説明若干あったんですけど、うん、
はい、
相当厳しいっていうなんかイメージがありましたですけど、
まあでもあの、なんすかお金を国からお金をもらって勉強してるんだから、それなりのあれは犠牲を払わなければならないとは僕は僕的には思います
けど、はい、まあ、それが一つあります、
はい、
であと、まあ、他に続くのは、はい、同じく学校という意味では、
はい、
当然その自衛隊なんで、
はい、
あの自衛官、いわゆる戦力としての自衛官というのがあって、はい、いろんな付帯業務がありますよね、はいはい、当然、まあ、その中に挙げられるのがまずは防衛医大です、
そうですね、
お医者さんになる、
うん、そうですね、
これは一般的なお医者さんの資格プラスっていうことなんです
か、ね、だから、はい、多分高校卒業するしてぐらいの人が、医学部に通うのを自衛隊の医学部に行けると、うんうん、だからそれも防大と同じようにお金をもらいながら、
うん、
なしかも医大に行くって言ったらすごい学費かかるわけですから、
はいはい、
それも全部免除なんですね、
あ、そうか、そうか、
だからすごい偏差値は高い、
あ、そうなんですね、はい、ある意味お医者さんの中で、
はいはい、
お医者さんを目指すために一番トップクラスの人にはなれないぐらい、
まあ、まあ、そうですね、ただそれが無料で行ける道がありますよということですね、
あの逆にその防衛医大を出ると、
はい、
医師としての資格も、
ね、もちろんもちろん、そうじゃなければあの医者の医療業務ができないですから、
そうですよね、そうですよね、はい、そっかそっか、なるほどね、
こう防衛医大を卒業すると、はい、戦地に何かお寄せがあったら、
まあ、
行かなければいけない、
それはそうですね、ただ、うん、今見てるとそのでもむしろこの間のフィリピンもそうですし、
あ、そっか、
中なんですか、カルビ海の台風の、はい、とかありましたよね、
はいはいは
い、ああいうのでまず真っ先に、
うんうん、
その医療関係者っていうのは結構いけるんですよね、
うんうんうんうん、
だから本当に、うん、あの僕は羨ましい職業だなっていうのを思いますね、
は
い、
そうか、
そっか、なんかこうイメージは救命医療 ER とかも必要なのかなと思って、うん、
なるほどね、
あと医療海外に例えば自衛隊とか日本軍に対して悪いイメージを持ってる外国でも医者とか看護関係の人来たら、
う
んうんうんうん、ああ助けてくれるんだ、いい人だっていう思うじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
まあ、実際それが本当に国としての役に立つっていう部分も、うんうんうん、もちろんあるから派遣をしてると思うんですけど、
なるほどね、なるほど、じゃあその防衛大と、うん、はい、あと防衛医大に関してはその、はい、いわゆる国から、
はい、
そのある程度の賃金をもらいながら、はい、でキャリアを積んでいくというような感じになりますよね、
はいはいはい、
であと次にその、
はい、
航空学生ですか、
はい、はい、まあ、 航空自衛隊にしろ、海上自衛隊にしろ、飛行機結構ウェイトありますので、はいはい、そのパイロットを養成する過程ですね、うん、だから高校を卒業したぐらいの年齢の人で、はい、まあ、身体 目が異常ないとかいろんな問題すごい、うんうん、絞られますが、うんうん、はい、そういう人が入ってきて、うん、飛行機に関してまあ、パイロットを目指して勉強を受けると。
これは、教えていただいたことによる6年、
はい、あ、卒業、まあ、1回のカリキュラムが終わるのに6年
かかります
、
ね、は
い、あれ、すみません、ちょっと勉強不足で、はい、これ大学だと高専もありますか？
ですね、それは大学資格とは関係ないですね。ただパイロットになる卒業、6年間のカリキュラム全部卒業したところで、うんうん、幹部という階級が与えられ なおかつパイロットの資格が
と、それは民間でも通用するパイロットの資格ということですか？
多分そうですね。
あ、 じゃ あ、 ある意味専門学校みたいな、
あ、そうですね、まあ、そんなようなニュアンスだと思います。
ということは自分で学費を払ってその航空学生として6年間学ぶ？
いや、それもはい、お金をもらいながら勉強をして、まず体力も、ただ100人入ったから100人が卒業できるっていうもんではなく、すごく
何割ぐらい、
多分 60%、 40% はダウンするんじゃないかと思います。
厳しいんだな。
かなり厳しいですね。なるほど。
ちょっと好奇心から来たんですけど、ね、はい、やっぱり先ほどシルクの話って言ってましたけど、はい、あまりにもプレッシャーを受けて途中でシルクが低下してしまったっていう人はもう、
いやー、それがでも今別にメガネでもコンタクトでもレーシックでもあるじゃないですか、はい、そこでリカバリーなんとかならないのかなっていうのは思いますけど、ちょっと現状どうなってるか分かり、私の口からはちょっと分かりません、ま
あ、あと訓練も相当ハードでしょうから、そこでやっぱり体調を崩すとか、これやっぱり、はい、実写訓練ってやっぱあるんですか、実際飛行機に乗って？
あ、それは段階を得て、はい、あ、こういうちっちゃい飛行機になって、次こういう飛行機になってということで、はい
は
い、
なるほどね、はい、僕も全然聞いた話なんで気をつけますけど、はい、その航空機って、はい、特に自衛隊が乗るような航空機って、はい、すごいその重力というか
G
がかかるって話が聞いたことあるんですけど、はい、F1 のあれに比べてもかなりな、
はい、
でそれが合う人合わない人
って出て
きますよね、
はいはい、
そうするとそれで合わない体調を崩しちゃった、はい、そういうのってドロップアウトしてた方がいいとか、そういうことになりますよね。
まあ、航空自衛隊だとそのすごいスピードなんで G がかかっちゃうんですね、で G かかるっていうことは、例えば血液が例えば脳から下に行っちゃえば意識が遠くなるわけですね、はいはいはい、でそれでリカバリーできないんだったら飛行機が失踪とか何かになるわけじゃないですか。でもっと考えれば海とかだったらその飛行機とパイロットの損害だけど、例えば東京に突っ込んじゃったらえらいことなわけじゃないですか。そこを考えればある程度のボーダーラインを設けて、それがクリアできる人間じゃなければパイロットとしてということだと、
ね、じゃあ逆に、まあ100人いたら100人とも合格するっていうのは不健康であって、はいはい、ある部分、まあ、はい、仕方ない4割、
そうですね、まあ、セレクションが必要だという
のはそういうことですよね、はい、まあ、当然そうですよね。
さっき多田さんから聞いたんですけどね、うん、戦闘機のカタパルトの話、うん、F14 でしたっけ、
はい、
あれを飛ばすゴム
は、うん、ゴムでか、あれは蒸気から
蒸気の力を注目した、で、あれキャデラックが理論上何キロぐらい、あ、ね、言っちゃった、どのぐらい飛ぶかっていう話で、僕は100メートルぐらいかなと思ってたんですけど、
まあ、いっぱい飛んじゃう、もっと飛んじゃうということですね。
相当飛んじゃうということですね。はい、で、あとはそのいわゆる先ほどその防衛医大じゃないんですけど、はい、まあ、当然その医者さん、お医者さんがいれば、はい、まあ、看護師
と言われ
る人たちということで、まあ、看護学校
です、はい、そうですね、
これも国から審議を得ながら勉強していくということですよね。はい、
ただその決められた期間で正官の国家資格を取らないと、もう当然ドロップアウトになっちゃう
んですよね。
だからそれが取れる素養の人間をやっぱ初めの入試験でセレクションしているということですね。
一回目に振りかけられる
んですね。もちろん、はい。
ちなみに看護学生の場合は、そのさっきの航空学生の質問なんですけど、はい、大体何割ぐらい、
あ、そこは分かんないです。
分かんない
です
けど、はい。で次に、走行学生って言うんですか、
はい、これは、はい、僕は、まあ、走行学生ということで入ってきたんですけど、はいはいはい、正確に言うと今もうないシステムなんですね。
そうなんですね、
はい、ただこのメリットは何かというと、2年間のカリキュラムが終わった時点で、まあ、下士官と言われるようなその、海曹とか陸曹とか、はい、言われる階級からスタートすることができるわけですね、
なるほどなるほど、はい、そうするとある程度その、はい、まあ現場の、はい、まあ、指揮官というか、
うん、まあ、そうですね、
そういう感じのニュアンスですよね、まあ、はいはいはいはい、なるほどね。で次に来るのが一般走行候補生、はい、走行候補生ですか、
はい、これは、はい、さっき走行が2年でカリキュラムで下士官になるって言ったんですが、 これは、まあ、例えば3年何ヶ月、はい、早い人で3年何ヶ月、そういう人で、まあ、7年ぐらいの間に順次その承認していって、この階級になりますよというシステムですね。
そうなりますと、はい、ある程度スタートする年齢が低くないと、はいはい、現場じゃなかなか厳しいですよね。例えば大学出た後22歳からスタートすると、今言われた7年経つと30歳近い、そうするとやっぱり現場 その訓練に耐えうる体力としてはちょっと厳しいかなと思うんですけど、
まあでもその体力的には、まあ、別に根性でなんとかなるとぐらいのレベルだと思うんですよ、
ね、精神面がやっぱ出てくるわけです
ね。あ、まあそれはそうですよね。
ただ定年までの勤務時間とかその、退職金とかいろいろ考えると、例えば高校卒業して入った人と例えば、はい、大学を出て例えば、まあ、例えばフリーターもして、はい、ギリギリで入ってきたとトータルコストで考えた時はだいぶそういうことを考えると差が出ますということです、ね、
上限年齢ってあるんですか。
27歳まで入れるんだっけな、
はい、
あ、27歳、はい、
ちょっと入れるとか応募できる、
はい、そうですね。それもその今言ってる中で例えばじゃあ防大行くのに27歳で来ていいのかっていう、それはまた別なんで、ま
あ、なるほど、はい。であともう一つ2期制の自衛官というんですか、
はい、これが多分一番人数的には多いんですけど、任期ですから、
うん、
海上自衛隊とかだったら3年ですね。陸上自衛隊だったら2年、はい、そこで延長する延長しないはあなたの自由です、うん、ただ2年間終わったところで例えば90万円ですとか、3年勤務したら100何万円ですっていう退職金に変わるようなものが用意されてますということなんですね。
でそのいわゆる町場で見る、はい、その募集がありますけども、はいはい、あそこに応募するのっていうのは、はい、いわゆる任期制自衛官の、
まあ任期制、あそこに多分正確に見れば、はい、こういう細かいことは多少歌ってると思うんですよね、
はいはい、
だからあなたはどれで入りたいですかっていうのはあると思うんですけ ど、うんうん、
なるほど。
ただその電話番号とか、うん、ホームページ内にたどっていったらその説明する部署に当たりますので、
うん、
そこで例えば僕は24歳でコロコロこうでこういう学歴です、うんうんうん、将来はこういうことをしたいんですが、はい、っていうふうに問い合わせていただければ、うんうんうん、向こうは仕事ですから懇切丁寧に教えてくれて、うんうんうん、じゃあ次の試験日はここだから場所はどこです、うんうんうんということまでは、う
ん、なるほどね。
なんか一般で言うと契約社員みたいな感じなんですか。
そうですね。まあ、なんですか、2年契約してる段階はでは面倒見ます、うんうん、ただその後あなたが採用してこちらも OK の場合は延長します、はい、ただ、はい、何歳ぐらいの間にこの階級までいかなかった場合は、うんうん、継続はできませんよっていうこと
です。そういう条件もあるんですね。
なるほどね。
じゃあやっぱ双方が話し合ってるってことなんですね。
例えばの話ですよ、はい、まあ、こういう人がいるかいるか分かりません、はい、例えば陸上で2年やって、はい、次やっぱり見たらいいなって、
はい、いないわけじゃないです。
そうですか、
はい、
スキップというか、まあ、はい、移っていく人がやっぱいるということです、
は
い、
ただ移ってもその階級がその、はい、例えば航空管制の資格を持ってるから、うん、だからこっちにスライドしますっていうのだったら別ですけど、うん、今の場合だとまたゼロからというか一番下の階級からしなきゃいけないわけです、ね、はい、だからそこは時間的ロスとかいろんなものは発生しちゃう
ということですね。ちなみになんですけど、はい、まあ、自衛隊というのはやっぱり国家公務員ですから、
はいはい、
まあ、一番その違いっていうのはキャリアかノンキャリア、
はいはいはい、
で当然そこでその上下関係出てくると思います、
はい、
まあ、
それはしょうがないです。
でいわゆる同じそのキャリアの人たちなので、はいはい、さっき申し上げた年齢が低い時にスタートしたんですけど、はいはいはい、ある程度年齢が後にスタートした人っていますよね、はい、そうすると年齢差が出るわけじゃないですか。
そうですね。
でそこのいわゆる上下関係というか、はいはい、例えばやっぱり先輩が上なのかっていう部分がね、まあ、体育会系的なそのあれがありますでしょう
か。まずはやっぱり、はい、階級社会ですから、はい、まず一番初めに来るのは階級だと思うんですよね、はい、その次に年齢とか例えば仕事ができるとか、はい、調整力があるとかっていうことで、はいはい、総合的に上下関係がただベースとなるものはやっぱり上の階級の人がこうだといえば基本的に、
うんうん、
よっぽど間違っててコロコロこうで、うんうん、インテンションを与えて変えるという人がなければ基本的にそういう考えで。
なるほどですね。うん、なるほどなるほど、分かります。いやね、本当ね、こういうことも実は僕知らなくて、で本当にね、基本的な質問ばかりさせていただいたんですけど、うん、
いいです。
で、そもそもその自衛隊員って、はい、今ちょっと先ほど何名、はい、今何万人いらっしゃるんですか。
多分、はい、大体ですよ、はい、陸上自衛隊の人が16万人ぐらい、航空自衛隊が5万人ぐらい、
はい、
海上自衛隊4万5千人ぐらいですね。
と、はい、ってことは陸上自衛隊員っていうのは数でいうと圧倒的に多い
ですね。圧倒的ですね、はい、
うん、なるほど。で、まあ約20
6
まあそんなんですね、
はい、ぐらいの現役の自衛官がい
る、はいはい、そうですね、はい、
ですね、うん、なるほど。でそういう人たちって、はい、まあいろんなその同系があって自衛隊に
耐えられてそうでしょうね、はい、
と思うんですけど、はい、で例えばですね、はい、その入りたいと思っても入れない人も中にいらっしゃるんじゃないかなという気がしてて、はい、つまり、はい、あの一般企業ですとね、はい、例えばあの、まあ、僕なんか外資に勤めてるんですけど、はいはい、まあ、僕はできるできない別にして、はい、例えば、ある程度の外資ですとその、はい、トーイック何点以上取らないとダメよとか、はいはいはい、まあ、楽天なんかも今あの730点とか
なんかあるみたいです
ね。ね、あるでしょ。あとそういうのあるんですよね。はい、で、もっと言えば、今、一般企業、松下とか、はい、ソニーとかのぐらいの名前出してたらあれなんですけど、はい、例えば、課長クラスに行こうと思うと、TOEIC で600点取らないとダメよとか、まあ、そういうなんかいろいろあるんですよ、はい。で、自衛隊になろうと思った時に、はい、その、どういうスキル求められるんですか。まあ、体健康だと
大事、はい、まあ、そこは大事ですね。はい。はい、だまあ、まずさっき出てきた、その、必要な学力、例えば医者になりたかったら当然偏差値がすごい高くなりますので、その次の防衛大学って言ったらもちろんっていう感じで、そのどこに入るかによってだいぶ違いますけど、あのまあその本人のスキルに合ったマックスのところでいけるところを挑戦すればいいんじゃないかと。
例えばね、あの多田さんがその、まあ、以前その海外ブラックロードのプロボディガードを出てきた時にやっぱりそのいろんなところに、はい、その行ける、
あ、そうですね、
可能性が高いので、でね、はい、あの海上自衛隊を選びなが
ら、あ、そうですね、
その結果の一つとして南極まで行かれたということなんですけど、はい、当然その海上自衛隊っていうのは、はい、やっぱり海外の、はい、まあ、伝統的にやっぱりその海外との連携が必要になってくるわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとやっぱりそういう思考がある方が集まってくるのか、はい、そうでもないんですか。
いやもうこんだけ人数いますんで、はい、それはまちまちですね、まあ、はい、ただ、はい、本当に国防で燃えてくれる人も中にはいますが、はい、基本的には一就職先として選んだで、で私の場合はその、はい、日本国内もそうですけど海外も仕事でいろんなところに行きたかったので、海外あの、まあ、海上自衛隊を志望したということで、
はいはいはいはい、まあ、いろんな、ね、志望動機がありますよね、はい、うん、でそうですね、でまあ、中にはそれは、まあ、すごく、ね、国防意識高い人の中にいらっしゃる、はい、まあそうね、いろいろ大変ですよね本当あのいやさっき申し上げたそのこれだけ本当はその自衛現役自衛官ないし自衛隊の OB いらっしゃるんですけど、はい、なかなかお話しする機会が僕の記憶の中で全くないに等しいのは、まあまあちょっとまあある部分こう皆さん遠慮されてるのかなという気が、
まあ、あとビールがアピールが良くないの、あ、僕の考えですけど、はい、その国の事業でやってることとか、国の税金で回してることなので、見せちゃいけない部分は別ですけど、
もちろん
もっとそのオープンに国民の皆さんに見ていただいた方がいいと思うんですね、はいはい、そうですね、その方が理解も得れますから、
はい、あの俗にね、まあ、大体その自衛隊あるいはその海上保安庁ですか、はい、あと警察や消防も同じだと思うんですけど、はい、多分この職業を求める人って、まあ、ある一定の数っていると思うんですけど、はいはい、その例えば一時その例えば映画でね、海上自衛隊、はい、あ、ごめんなさい、海上保安庁、
ミザルとかで、
は
い、
すごい人気がある
じゃないですか。すごい人気
で、そうすると海上自衛隊で死亡する人が減るとか、なんかそういうバランスみたいなのあるんですか。
逆に考え方としては、はい、まあ海上保安庁行けなかったからじゃあ海上自衛隊にしとこうかなっていうのは、あるんじゃないかなって気がしますけどね。
ああ、なるほどなるほど。意外とでもね、自衛隊をほらベースに、あの、はい、テーマにしたドラマなり、はい、映画ってあんまりないじゃないですか。
は
い、
昔ね、戦国自衛隊とかありましたけど、
ね。ああ、そうかそうかそうか、まあ、その程度ですよね、ある意味。じゃあまあ、そういう意味では去年テレビでやってたその、はい、空の
候補
者とか、あんなのは結構特別なね、もんだと思うんですけど、あれで少し増えたんですかね、
自衛隊の。そうですかね。まあでも、マイナスの影響ではないと思いますよね。まあ、そうですよね、
はい。まあね、最近ですと、その、いわゆる東日本大震災とか、まあ、災害救助のニュースが結構、ね、出てまして、実際その自衛隊の方々ものすごいその本当に大変な心があったと思うんですけど、まあ、ああいう活動を経てね、割と、まあまあ、日本人日本国民の中でもまあまあ、
まあ、理解が広がってきたかなっていう気も
するんですけどね。
またちょっと油断になっちゃうんですけども、以前の横田の有効さん行った時に、もちろん自衛隊のパイロットの方も、まあ、戦闘機と一緒に前に立ってて、なんかいろいろ説明してて、よく聞いてたら、やっぱりそういうパイロットの言葉悪いですけど追っかけみたいな人がいて、で以前は どこどこの基地でお会いしましたので、あそこ映ったんだよみたいな会話が成立して
アイドルみたいになっちゃって
なってる、まあ、アイドルってまあおじさんなんですよね、パイロットだから。 あこういうのもあるんだと思って、うん、いやだどこどこ広島で今度は三沢でどこでって、うん、でずっとそういうお祭りっていうか、うん、フェスティバルを追いかけてる、うん、まあお宅の、うんまあ、旅行おじさんで会話が成立してるんですけど、うん、なるほどと思って、うん、こういうだからまあ要は PR 業務っていうのもあるんだなーなんて思って、
う
ん、
ブルーインパルスっていうのがすごい人気な、う
ん、あのアクロバットですよね。あ
でもう1年先の予定まで埋まってるん
ですよ。本当ですか。
でそこでこうやると今度そのブルーインパルスの人間が行ったらもうサイン攻めなんですよね。でずっとラインができてるんですよね。
なるほどね。
ただそこももう本当に一流のその技術を身につけるためにそのまあ狭き門だと思うんですけど。
なるほどね。わかりました。まあ大体まあ、はい、ざっくりとね、まあ、自衛隊ってこういうもんなんだよ。はいはい、で職業とですね、選ぶ際にこんな感じにやり方があるんだよみたいな人たち、はい、まあ、一応ね、ここで一旦、はい、前半戦で
話
していただいて、はい、後半戦でね、はい、ちょっとまた詳しいところをご説明いただ
きます。よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタジオスモーキーから出演者募集のお知らせです。
まあノリ的には昔前のなんか深夜放送のね、うんうん、なんか恋愛相談コーナーじゃないですけど、
オールナイトニッポン、
わーいいっすね。特にあの女性大歓迎です、ね、関心ある方はぜひスタジオスモーキーのメールアドレスがありますので、は
い、スタジオスモーキー @gmail.com、
はい、ぜひぜひご応募いただければなと思います。
お待ちしております、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。